清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。第1週目は五日市記念病院、第3週目は廿日市記念病院の方をお招きしております。この番組のパーソナリティは、
はい、廿日市記念病院通所リハビリの山田です。よろしくお願いします。
アシスタントは FM 廿日市パーソナリティの香川文香です。今週もどうぞよろしく
お願いいたします。
さあ、今回は廿日市記念病院回復期リハビリテーション病棟看護部課長、看護師でいらっしゃいます平田美智子さんをお招きして、回復期リハビリテーション病棟の役割についてお話をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは早速なんですが、平田さん、自己紹介をお願いしたいと思うんですけれども、はい、ご経験もあられると思いますので、その辺も含めてお願いできますか。
はい、よろしくお願いします。私は2000年入社になります。現在の清風会に入職して、早24年経っていますが、五日市記念病院での入職で、その後職歴の方が長いんですけれども、今年度2023年になって初めて廿日市記念病院の方に移動して、現在の職務を全うさせていただいております。現在は回復期リハビリテーション病棟の病棟責任者として、日々患者さん、家族と、スタッフとともに、患者さんのケアに頑張っている状態です。
2000年というと、廿日市記念病院が開院した年に退職されたんですね。
はい、そういうことになります。はい、廿日市記念病院2000年の6月に開院しておりますので、私からしてみれば、かなり、振り返ると感慨深いものがあるっていう感じで日々頑張ってます。
さあ、そして今回は回復期リハビリテーション病棟の役割についてというお話なんですが、平田さん、その回復期以外にもいろいろと何とか期何とか期っていうのがありますよね。教えていただけますか。
はい、そうですね、はい、まずですね、患者様が何らかの病気を発症した際に、入院してから退院するまで期間それぞれありますが、まずだいたい急性期という時期に当たるのが、入院してすぐ治療を集中的にする病気という形になります。その後ある程度急性期の治療が終了しまして、回復期の過程になりますと、今私が病棟におります回復期リハビリ病棟というところで、いわゆる回復期で、リハビリをして自宅を目指して、皆さんが治療する場になります。またもう一つ、その後、維持期ですとか慢性期と言われるものがあるんですけれども、こういう患者さんの場合は、自宅に残念ながらお帰りにがなられないんですけれども、入院して、リハビリをしたり治療をしたりということで、その後入院生活を送りながらご家族と余生を過ごすというような形になる病棟になると思います。
はい、それではですね、当院はですね、特に、脳血管疾患の方が多いかと思うんですけれども、その疾患別にですね、回復期リハビリテーション、入院された方々の病棟でのご様子と含めてですね、まずは脳血管疾患について説明をお願いできますか。
はい、わかりました。よろしくお願いします。まず、回復期病棟において、先ほどご説明をさせていただいた通り、急性期の治療を終えた患者さんが自宅や社会に戻るために、重要なサポートをするところが、病棟回復期とご説明をいたしました。その中で病棟の対象の疾患に脳卒中の患者様、かなり 人数を含めるんですけれども、脳卒中の疾患について簡単にご説明をしようと思います。まず脳血管疾患についてですが、脳血管疾患は脳の血管に異常が起きることによって、まずいろいろな障害が起こされる病気でありまして、特に、脳梗塞や脳出血が含まれます。脳梗塞は血管が詰まることで脳細胞が死んでしまう状態であり、その結果として麻痺や言語障害などの後遺症が残ることがあります。脳出血は血管が破れて出血することによって引き起こされ、多様な症状が垣間見れます。これらの疾患によって患者さんが日常生活に大きな影響を受けることになりますので、そういうところの疾患が脳卒中という形になるかと思います。
どれくらいの期間入院するんですか？
脳血管疾患の場合は国が定められた入院期間というところでは最大150日、もしくは180日という場合もありますが、大多数の患者様が150日を目安に、退院を目標に日々リハビリに取り組まれております。
はい、ありがとうございます。ほとんどの方が脳血管疾患でね、当院は無理をされているかなとは思うんですが、次にですね、骨折等の、整形的疾患についてもあると思いますので、こちらの方も説明をお願いします。
はい、整形疾患には大腿骨骨折や脊椎骨折などがあります。これらは特に高齢者に多く見られるもので、骨折によって身体機能が低下し、自立した生活が困難になることがあります。最大の入院期間としては90日というところで、日々皆さんリハビリに励まれております。
はい、それでは、うちの、機能としてですね、高次脳機能障害疾患のセンターという機能も果たしているかなと思うんですけれども、これについても触れていただけますか？
はい、高次機能障害というものは、この障害においては脳梗塞やくも膜下出血などによって引き起こされるもので、注意力や記憶力、言語能力が低下し、日常生活に支障を来すことがあります。この障害を抱えている場合、最大入院期間が先ほども説明しましたように180日となっておりますが、具体的でいうところでありますと、交通事故で頭部の外傷を起こしたりする場合にも、こういう高次機能障害が後遺症として残りやすいという形で、うちの病棟にもそういう患者さんも入院されていることもあります。
はい、ということは高齢者の方々ばっかりじゃなくって、先ほど交通事故ということもあったと思いますので、若い方という場合もあるということですかね？
そうですね、大多数が本当に高齢者の方が今本当に多いんですけれども、むしろ若い交通事故で、リハビリを必要とされる方は当院に関しては多少少ないという傾向にはあります。ただ経験の中でやはりそういう患者さんも受け持ちをさせていただいたことはありますので、対象となる疾患としては少し幅が広くなるかなと思ってます。
はい、わかりました。あと最後にですね、肺葉症候群についても説明していただけたらと思います。
はい、肺葉症候群についてですが、肺葉症候群は長期間安静にしていることによって筋力や体力が低下し、日常生活動作が困難になる状態です。外科手術後や重篤な病気から回復する過程で見られることが多く、この状態から回復するためにはかなり集中的なリハビリテーションが必要な疾患になると思います。この場合は最大入院期間が90日という形になっておりまして、先ほど申しましたように高齢者の患者さんがかなり大多数を占めますので、この入院期間が長いか短いかっていうのは日々現場でも大変なカンファレンスをしながら単位調整をさせていただいているっていうのが日常的です。
はい、それでは今お勤めの回復期リハビリテーション病棟、どれぐらいの人数の方が入院できますか？
はい、廿日市記念病院の回復期リハビリ病棟の病床数は現在60床という形で、運用させていただいております。現在平均的に55、6ぐらいの数字を、維持するような形で、日々先ほどご説明したように脳卒中の患者さん、整形外科の患者さん、高次機能障害をお持ちの患者さん、肺葉症候群で、リハビリが集中的に必要な患者さん、それぞれが、入院されているような状態です。
はい、ありがとうございます。
さあ今週は廿日市記念病院回復期リハビリテーション病棟看護部課長看護師の平田美智子さんに回復期リハビリテーション病棟の役割についてお話を伺っております。そしてこの番組ではご出演の方からのリクエストを聞いております。平田さん、何をリクエストされますか？
私今日のリクエストかなりいろいろ悩んだんですけど、はい、今自分に置かれてる状況ですとか病院の状態を考えた時にこの曲がやっぱり一番ぴったりくるかなと思って、ワニマのやってみようという曲をリクエストさせていただこうと思います。
選曲理由とともにね、今ご紹介いただきました。ではここでは平田さんからのリクエスト、ワニマでやってみよう、お送りします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会五日市記念病院、廿日市記念病院。さあそれではここから後半戦お送りしましょう。今週は廿日市記念病院回復期リハビリテーション病棟看護部課長でいらっしゃり看護師の平田美智子さんに回復期リハビリテーション病棟の役割についてお話を伺っております。引き続き後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして番組のパーソナリティは、
はい、廿日市記念病院通所リハビリの山田です。
アシスタントは FM 廿日市パーソナリティの香川文香で、後半もお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ前半では回復期リハビリテーション病棟にはどのような患者さんが入院しているのかということで、病棟の対象疾患、脳血管疾患や整形疾患、高次脳機能障害、そして肺葉症候群が含まれているということで、それぞれ、患者さんの入院期間、治療内容等も教えていただきました。ここから後半。
それではですね、回復期リハビリテーション病棟という名前ですので、リハビリテーションをしっかりされていると思うんですけれども、皆さんリハビリテーションっていうのは大きなイメージはあるとは思うんですけれども、詳しくですね、疾患別に回復期でのリハビリの状況を教えていただけたらと思います。まずはですね、当院が一番対象にさせていただいている脳血管疾患の方のリハビリについて教えてください。
はい、まず脳血管障害の患者さんのリハビリに関しましては、まず理学療法士が筋力トレーニングや歩行訓練を行います。これによって身体機能の回復を目指します。また作業療法士は日常生活動作の訓練を通じて自立した生活を取り戻すための支援を行います。さらに言語聴覚士は失語症や嚥下障害への対応として、コミュニケーション能力や食事摂取能力を向上させるための訓練を実施しております。
はい、当院はこの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、この3本柱が、充実しているかなと思うんですけれども、はい、特に例えば理学療法士さんだと、はい、先ほど言われた通り足の筋力だったりとか歩けること向けてのアプローチ、はい、それから、作業療法士さんは、皆様のご自宅に戻られてからの生活の動作を見ていく、
はい、
でそして言語聴覚士になると脳血管疾患からの失語症とか飲み込みの問題ですね、
はい、
人間はやっぱ食べることが大事なの で、
はい、
この、3本柱の中で、平田さんが日々 見ておられてですね、何かエピソードとかちょっとあればご紹介願いますか？
は
い、
そうですね、やはり先ほど山田さんも言っていただいたように、人間口から食べることが、まあ、一番大切というところもありまして、やはり言語聴覚士、セラピストとしては病棟として人数かなり少なくて、日々大変な思いをしながら、看護師もしくは他の職種と綿密なカンファレンスを行いながら、日々患者さんのリハビリを行っているんですけれども、当院の方でも、まあ、接触嚥下療法という部分やで、リハビリに割と力を入れてるところがありまして、実際にですね、チームの中で、食事の際に、実際に患者さんが食べているところを、いろんな職種で評価 という形で飲み込みがどうだとか、形態ですね、食事の形態、硬いものが食べれるかどうかとか、とろみが必要かどうかというようなところを細かくチェックをして、ご本人様が一番安心してかつ、美味しく食べれる食事の提供というところを心がけてます。
はい、平田さん、今リハビリテーションの内容等を説明していただいて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という療法士さんの説明をしていただきましたけれども、はいはい、看護師さんと介護士さんもいらっしゃるかなと思います。多職種連携をねされているかなと思いますので、はい、そちらの説明の方もお願いします。
はい、今ご説明したようにセラピストのお話させていただきましたけれども、私たち看護師または介護士も病棟に、配属になっておりますので、日々そういう役割としては、看護師は退院指導や生活支援も重要な役割になりますので、そういう関わりをさせていただいてます。介護士においては入浴介助等で関わっておりますので、生活の支援の部分で手厚い、リハビリ内容につながるような関わり方をさせてもらってます。退院後の日常生活に向けた具体的なアドバイスやサポートを提供することで、自宅でも安心して生活ができるよう日々支援しております。またそういう話をするところの中に、多職種連携という一つの中にカンファレンスを、定期的に開催しております。毎日、30分足らずの短い時間ですけれども、対象の患者様の状態やリハビリテーションの進捗情報、または在宅に帰るためのサービスの必要性ですとか内容の提案等も含めて、多職種リハビリのセラピストのみんなだけではなく、看護師、介護士、そこには医療ソーシャルワーカー等も介入しまして、日々患者様の情報共有をしながら最適なケアを提供するために、リハビリの内容を共有する形で日々頑張ってます。
はい、ありがとうございます。それでは次に、整形疾患の患者さんに対してのリハビリの内容をちょっと説明いただけますか。
はい、ここも大きく変わりはありませんが、理学療法士がやはり日常生活動作の訓練や歩行訓練を中心に行います。整形疾患の患者さん、やはり骨折というところで、歩行がままならない患者様が多くいらっしゃるので、筋力を中心に、増強訓練をして、筋力強化トレーニングの中で、あとは関節可動域訓練ですね、ご高齢者で先ほどもありましたように骨折して動けない時期が長くなると、関節が可動域が狭くなって、本来預けてたはずなんですけれど、なかなかご自分で思ったように歩けないという患者さんもいらっしゃいますので、そこに関して機能回復を目指して、かつ必要であれば装具というものを使って、そういう使用方法の指導ですとか、実際につけての訓練、病棟だけにならず、外に実際に歩いていく練習等も行ってます。作業療法士は同じく患者さんの日常生活における動作を改善して自立した生活への支援というところは、脳卒中の患者さんと大きく変わりはないかと思います。で、ここで違うのが、違いますと言いますか、言語聴覚士が整形領域には入ることが、少なくてですね、もともと機能的に既往歴に脳卒中の疾患をお持ちの患者様の場合には、先ほど接触演技のところで、各スタッフがラウンドをして評価をしたりする部分もありますが、リハビリとしては接触演技というところで言語聴覚士が入る場面は少ないかと思います。
はい、ありがとうございます。続いて、高次の機能障害の患者さんに対しての、リハビリの説明をお願いします。
はい、理学療法士に関しては先ほど2つの疾患でお話しした通り、目指すところは筋力トレーニング中心になるかと思います。作業療法士の部分で、注意力や記憶力向上のため、ここが、かなり高次脳機能障害のために、後遺障害が強く出ている部分でありますので、日常生活動作訓練の中でこのような関わりを作業療法士が中心に介入しております。また言語聴覚士の場合は、言語能力やコミュニケーション能力向上のために訓練を行いますが、かなり細かい患者様に合った訓練の、内容を組んでいきますので、細かい試験とかテストとか、結構各評価として 必要になりますので、患者様としては少しそういうところが辛いっていうところも聞かれますけれども、日々やはりこういうことを評価を通して、まあ、社会生活がこの後も復職も含めてですね、社会に戻っていけるようにという形で、言語聴覚士がかなり深く関わるところではないかと思っております。
はい、ありがとうございます。それでは肺用症候群の患者さんに対してのリハビリのメニューとご説明願いますか。
はい、肺用症候群の患者様、やはり先ほど述べたように、まあ、ご高齢者が多いというところと、外科の手術ですとか、あと長期肺用で寝たきりの患者さんというところなんですけれども、主に肺炎、呼吸器疾患を患われて、やはりリハビリが必要な患者さんというところになります。で、理学療法士と作業療法士が連携して筋力トレーニングや日常生活動作の訓練というのは、こちらも変わりませんけれども、やはりかなり体力的にも筋力的にも落ちていらっしゃる患者様が多いので、連携した情報共有をした中で双方で、連携を取りながらリハビリをさせていただいております。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて次の質問なんですけれども、地域においてですね、回復期リハビリテーション病棟の役割っていうものは、どういったものになるか、説明をお願いできればと思います。
はい、私が勤めております、回復期リハビリテーション病棟、まあ、地域における役割というところを、お話しいただくっていうことで、今回こちらにゲストとして来させていただいたんですけれども、この病棟は地域医療において非常に重要な役割を果たしていると思ってます。急性期病院と在宅地域をつなぐ重要な橋渡し役として機能しておりまして、チームレスな医療と介護が提供できるように日々頑張ってます。集中的なリハビリによって患者さんの機能回復が促進されることで、生活の質、いわゆる QOL が向上します。このきめ細やかなサポートを通して在宅へ戻っていくところの社会復帰、積極的なアプローチを実践しながら、地域にとって、大事な役割が務めることができているかなと思ってます。また最近よく聞かれる言葉なんですけれども、地域包括ケアシステムというものがあります。地域と病院または介護施設等を、含めて連携を図りながら、地域全体で医療と介護の質向上に貢献している病棟だとも思っております。
はい、ありがとうございます。それではうちの法人としてですね、五日市記念病院との連携とか、それからうちの病棟でですね、もう一つ緩和病棟というのがありますけれども、そちらとの連携も一つあるのかなと思うので、簡単に説明をお願いできますか。
はい、わかりました。法人の清風会として五日市記念病院が急性期治療手術を含めて、役割として日々になっております。先ほどお話の最初の方で説明させていただいた通り、急性期治療が終了した患者様は直接ご自宅に退院される患者さんも多くいる中、やはり私が今勤めております回復期リハビリっていうところの病棟でリハビリを行って、ワンクッションを置いてご自宅に帰るという部分を担っておりますので、五日市記念病院の方で急性期治療を終了した患者様をスムーズに回復期リハビリ病棟の方で受け入れをしまして、早期リハビリテーションが開始されるようになるというところの目標で、日々患者様に対しての退院調整とか自宅へのリハビリも含めて関わりができているようなところになります。また二十日市の方には先ほど言われましたように緩和ケア病棟というものがありますけれども、緩和ケア病棟と回復期リハビリ病棟、ある意味皆様が普通に聞かれたところによりますと、やはり正反対の役割なんではないかという認識であるかと思いますが、そういう役割も生かしつつ、回復期リハビリ病棟で万が一、悪性新生物というような形で、緩和ケアが必要な疾患が見つかった場合には、リハビリをしながらご自宅に帰ることも目標にされておりますけれども、残念ながらご自宅に帰ることができず、入院生活が長期に及ぶような場合には、スムーズに回復期リハビリ病棟から緩和ケア病棟の方に転倒していただいて、安楽に家族様との余生が過ごせるような看護ケアの提供ができるというところが初 廿日市記念病院の特色ではないかと思っております。
はい、ありがとうございます。それでは最後に、年末年始を迎える時期になってまいりましたので、当法人の、まあ、年末年始の営業等について少しお知らせをお願いいたします。
はい、法人として先ほどご説明しましたように、五日市記念病院は急性期治療になっておりまして、24時間救急体制で外来入院治療ができます。年末年始も、外来の方はやっております。定点診療という形で、地域の医師会の先生方にもご協力をいただきまして、年末年始も休むことなく突発的なご病気に対しても対応できるように外来診療を行っておりますので、事前にご連絡お電話等で問い合わせをした上で、ぜひご心配な際には受診をしていただければとは思います。廿日市記念病院に関しましては、年末年始は、外来の方は、休診とさせていただいておりますので、廿日市記念病院が日頃からかかりつけある患者様に関しましても、もし年末年始何かお困りのことがありましたら、法人の廿日市記念病院の方にご相談いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
さあ、それではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。最後は山田さんのリクエスト曲を伺いたいと思います。
はい、私はですね、スピッツのロビンソンをリクエストします。
はい、なぜ曲を選ばれましたか？
でですね、ボーカルの方の声が好きだっていうのが、まあ、純粋にあるんですけれども、流行った時期にね、本当によく聞いた曲で、なおかつ若い頃カラオケでよく歌ってたなと思って、私ちょっと声が低い方なので女性にしては、で男性のボーカルの方の歌の方が合ってたりとかしてですね、本当によく聞いてて、まあ今もですね、ラジオから流れたりするとやっぱりちょっとそっちにおっと意識がいくような思い入れのある懐かしい曲です。
はい、それではこの後お送りしたいと思います。さあ、今週は廿日市記念病院回復期リハビリテーション病棟看護部課長看護師の平田美智子さんをお迎えしまして、回復期リハビリテーション病棟の役割についてお話を伺いました。平田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命、今週のお相手は、
はい、廿日市記念病院通所リハビリの山田でした。
アシスタントは香川文香でした。次回の放送は1月6日第1月曜日です。どうぞお楽しみに。それでは最後は山田さんからのリクエスト、スピッツのロビンソンを聞きながらお別れです。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命、この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。